広瀬公男、日本共産党。脱炭素社会に向けた取り組みについて。質問。温暖化の影響でかつてない災害が起こる中、現在405自治体が2050年までに CO2 排出実質ゼロを表明。政府は新たに作る公共建築物に太陽光発電設備の設置の標準化と既存の建物への設置の加速を求めた。羽曳野市の取り組みと CO2 削減の数値目標、計画は。答弁。具体的な数値目標は設定していないが、今後も公共施設の更新等に合わせて太陽光パネルを設置するなど、環境に配慮した施設の運営に努める。要望。脱炭素社会は人類の未来にとって重要な課題。国が2050年までに温室効果ガスの排出量ゼロを目標に掲げているのに合わせて、羽曳野市でも早急に数値目標を立て、脱炭素社会をしっかり構築するよう具体的な施策に取り組んでほしい。生活保護について。質問。扶養照会は生活保護の申請をためらう大きな要因。今年度から扶養が期待できると判断される人にのみ行うと生活保護問答集が改正されたが、羽曳野市ではどのように改善されたのか。コロナの影響によって家で過ごす時間が増える中、エアコン等の光熱費が重い負担。熱中症予防として夏季加算を実施する考えは。また、一人の職員が受け持つケース数が多すぎる。職員を採用する時期と人数の予定は。答弁。申請者から十分に聞き取り、従前より厚生労働省の通達と同様の取り扱いをしている。電気料金を心配してエアコンの利用を控えると健康被害の恐れがあるため、健康管理、家計管理の助言・指導をしている。職員は社会福祉士職を含む3職種について、9月1日付での採用に向け選考中。要望。扶養照会があるだけで申請者にとっては重い障害になる。生活保護は憲法第25条で保障された最後の砦。夏季加算の実施や職員の増員で申請者に寄り添った温かい対応を望む。国民健康保険について。質問。今年度、羽曳野市単独で行う未就学児の子どもの均等割2分の1減免には約840万円必要だが、義務教育終了までの拡充に必要な金額と実施の考えは、国保の基金の活用金額と残高は、また社会保障である国保の意義と役割への考えは。答弁。6月本算定時点での国保加入の義務教育の子どもは約1200人で約2300万円必要。法定減免等考慮せず。年齢拡充は府の調整会議で国への要望を検討中。基金は保険料の激変緩和と子どもの均等割減免に1億円活用し、約8億5000万円残る。国保は全国民が医療保険に加入し、いつでも必要な医療を受けられる国民皆保険制度の基礎、社会保障制度の重要な役割を担っている。要望。国保は他の医療保険に入れない人たちのセーフティーネットだが、保険だから相互扶助でもあるとして、国の補助金を減らし、自治体の一般会計から独自繰り入れもやめさせ、必要な給付を保険料で賄おうとする中で、保険料がどんどん上がっている。国民の健康向上に寄与するという当初の目的を基本に据え、無職、年金生活、フリーランスの方々の命と健康を守る国保の運営に力を尽くしてほしい。